FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章32節を見ていきます。サンタクロースまたはケチ。多くの人は神様がケチで厳しい年寄りのおじいさんに思えてしまいます。私たちのことを見て、私たちが犯す間違いすべて懲らしめるために待っているような気がします。また、ある人たちは神様をサンタクロースのように見てしまいます。いつも嬉しくて、私たちに何でも与えたい方のように見てしまいます。神様はこのケチなおじいさん、それともサントのような方ですか？どちらも神様を正確に描写したものではないですけど、私たちが選ばないといけないのなら、それはサンタのような神様です。私たちは神様の良さを理解し、神様の憐れみ、愛、また父なる神の与える心を理解していきたい。私たちのおとぎ話のサンタというのは、1年に1回しかプレゼントを与えません。ローマの8章32節で見るのが、御子イエスと共に神様はすべてのものを自由に私たちに与えてくれるということが書いてあります。一緒に祈り、今日主の御言葉から聞けるように心を整えていきましょう。イエス様、今日あなたの御言葉を通して私たちに語り、私たちを教えてください。私たちはあなたに従い、あなたを知り、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。ローマ8章32節、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。黙想の質問、神がケチでないとどうしてわかるのでしょうか。神様はどのようにして私たちにイエス様を与え続けてくださるのでしょうか。すべてのものとはどういう意味でしょうか。神はもうすでにイエスを私たちの罪のための犠牲として与えてくださいっています。これよりも大きな愛というのはありません。ヨハネ3章の16節で、実に神は御子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることがないためです。ローマの5章の8節はそれを説明して、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと書いています。イエスの贖いの犠牲というのが永遠の神様の無条件の、完璧な私たちに対する愛の永遠の証拠です。誰かが神様の愛をある例え話を通して、天に関する例え話を通して分かち合うのを聞いたことがあります。想像してみてください。天国で天使が私たちを宇宙のツアーへと導いてくれます。私たちは金からできた銀河系を見たり、ダイヤモンドからできたものを見たりしています。でも、これらは神様にとっては大したことがなかった。人類をあがなった時、 巫女がこの世の罪のために死んだ時に一番高価なものを支払いました。それを通して私たちは神がケチの神ではないということがわかります。御父はイエスを犠牲として罪の許しのために与えただけではなく、私たちに命をも与えてくださいます。第1ヨハネの4章の9節では、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。と書いてあります。イエスが命のパンです。ヨハネの6章の57節で、私が父によって生きているように私を食べる者も私によって生きるのです。と書いています。パウロがガラテヤの2章の20節で、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているのですというふうに言っています。神様の計画、私たちのための計画というのは、すべて私たちがキリストの内在する命を受け取ることにかかっています。イエスが来たのは私たちの罪を許すためですけど、また私たちのうちに聖霊を通して住まわれるためでもありました。神様はケチな方ではありません。神様はご自分の命を私たちに与えたい。救いというのは神様の許し、罪のための許しを受けることと、私たちが御霊を通してイエスの命を受けることです。私たちのうちに住む神の御霊がから受ける内在する命がからキリストに従うことを切り離すことはできません。神様は私たちの罪を許すことに対してケチでもありません。私たちにご自分の御子を通して命を与えることに対してもケチではありません。ある人は自分の罪が許されていると信じながらも、御霊を通してイエスの命を私たちに自由に与えてくれないと思ってしまいます。でもそれは真実から遠く離れたことです。イエスがマタイの7章の7節から11節で、父が子供に良い贈り物を与える方だというふうに言っています。そしてあなた方が悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。これが御父の心です。イエスが私たちに父に積極的に求めることを教えた理由というのは、私たちが父なる神の心を知っていて、そしてその神は良い方で、良い父だからです。ルカの福音書でイエスが同じ教えをしたとき、それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますと、ルカの11章の13節で教えています。でも、それでも、ある人は神様が他の人には御霊を与えるけど、私には与えてくれないと思ってしまいます。ローマの8章32節の訳で、神は恵み深く私たちにすべて与えてくれるという訳し方があります。神様が私たちに与えるすべてのものは恵みを通してです。自由に与えてくれます。私たちが得たからではなく、神様の心が愛と憐れみの心だからです。神様を疑って、 神様が祝福すること、あなたの人生を御霊を通してイエスの命で満たしてくれることをも疑ってしまう場合、今日それを変えていくチャンスです。イエスが来たのは私たちがイエスの内在する命に生きれるためです。それ信じてください、受け取ってください。エペソの一章の3節では、キリストにあって私たちはすべての霊的祝福を受けているということを教えています。すべての霊的な祝福というのは、私たちがこのローマで学んできたものです。許し、義、永遠の命、神の異なること、律法からの自由、裁きからの自由、また私たちのうちに内在する聖霊の臨在です。私たちは心のどこかで神様が私たちに怒っている、また神様はケチだと思ってしまう時もあります。私たちは神の愛を疑って、神が私たちを祝福したいと、いうことを信じられない時があります。でもこの考え方は間違っています。私たちの罪をも許し、私たちをご自分の子供としてくださっています。私たちの味方です。私たちに常に御子の命を与え、私たちにすべての祝福を与えたい方です。この箇所からイエスは何と語っていますか？私はこう書きました。私の愛と恵みを理解し、そのうちに住んでほしい。私を疑わないでほしい。私の命を自由に、また継続的に与えてあげるよ。あなたを罪から救うためだけに来たのではなく、私の命をあなたに与えるため、またあなたが私の御霊を通して生きれるために来たよ。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたが御子イエスを私、またすべての人のために、あなたの偉大な愛のために与えてくれたこと感謝します。あなたの愛疑ってしまってごめんなさい。あなたが今日また毎日イエスの命を与えてくれることを信じます。私たちにすべての霊的な祝福、またキリストの内在する命を与えてくれていることを感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回 FBS で